この20章のところではモーセの失敗のことが出てきます。チンの荒野、いよいよこの約束の地カナンに近づいてきているわけですけれども、そこでミリアム、姉のミリアムはこのモーセに抗って避難をする。そして彼女はサラウトに侵されるということがあったんですけれども、ミリアムはそこで死んで葬られるということがありました。そして2節を見ると、この水がなかった、このことは以前にも起こったわけです。出エジプト記の17章を見ると、そこでもその飲み水を与えようと水に乾く、このイスラエルの民はモーセに向かって文句を言うということがあったわけですけれども、このツインの荒野でもこの水がない、そしてこんなところで自分たちを死なせるのかと、もう回収は騒ぎ立ち、そしてこのモーセに抗っていったわけです。このモーセとアロンは6節を見ると、会見の天幕の入り口にやってきてひれ伏した。すると主の栄光が彼らに現れた。彼らの取ったこの行動というのは非常に重要なことであるわけです。困難に遭うときに必ずモーセは主の前にひれ伏す。そしてまた主はご自身を表してくださる。私たちもそうでありたいと思います。困難に陥ったときに、まず神様の前に静まって、自ら心を静め、そしてまた主に向き合っていくときに主は必ず現れてくださる。そしてこの時には8節を見ると、神様はあなた方が彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。彼らのために岩から水を出して回収とその家畜に飲ませようと、主なる神様はそのように命ぜられたわけです。ところがモーセとアロンはどうだったのか。10節を見ると、逆らう者たちよ、さあ聞け、この岩から我々があなた方のために水を出さなければならないのか。もうこれはもう怒り心頭に達して、そしてもう憤って、彼はモーセとアロンはこの回収にこのように言っている。そしてそれだけではなかったわけです。11節を見ると、モーセは手を挙げ彼の杖で岩を二度打った。すると豊かな水が湧き出たので、回収もその家畜も飲んだ。ああこれで一件落着かと思ったんですけれども、そうでことはそうではなかったわけです。12節に、主はモーセとアロンに言われた。あなた方は私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。水は出てきたわけです。そしてイスラエルの人たちはもう大喜びで水をいっぱい飲んだ。それでいいじゃないかと思うんですけれども、しかし神様が言われたことは、私を信頼せず、イスラエルの子らの見ている前で私が聖であることを表さなかった。それは何かというと、神様が命ぜられたのは、彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出す。8節にある通りでした。しかしモーセが行ったことは、11節に彼の杖で岩を二度打ったと、一度ならず二度までもこの打ち叩くっていうことをしたわけなんです。そしてそのことが、実は神を信頼しない、神様を聖なるものと崇めるってことをしなかった、そのことが実は、これはもう神様に従っていくということではなかった。モーセが行ったさまざまな出来事を見るならば、これは本当に些細なことにしか過ぎないと思うんですけれども、やはり神様は真実な方であり、たとえこの神の友と呼ばれるモーセであったとしても、間違ったことを行うならばもうそれは間違いであると、私を信頼しない、そう言われるわけなんです。あれほど困難に立ち向かうときに、彼とまたアロンは主の御前に もうひれ伏して祈る人であったわけなんですけれども、しかしこの逆らう者たちをさあ聞けという、まあ、その言葉であるわけなんですけれども、まあ、この言葉っていうのは実は詩編の106編の33節のところに出てくるんですが、彼らが主の御霊に逆らった時、彼が軽率なことを口にしたのである。神様はただ外側を見られる、行いだけ評価されるっていうのではなくて、その心の内にあるものを見られるっていうことであるわけです。ですからもうモーセはもう堪忍袋の尾が切れた、もうついカーッとなってしまって岩に命ぜるっていうのではなくて、岩をもう二度打ち叩くっていうような、まあ本当にそれは神様の目から見るならばもう暴挙であったわけです。決して人を害するとか人を叩くっていうことではなかったんです。でも彼はその岩を打った。実はこの岩というのにも、まあ、意味があると考えられます。それは新約聖書のコリント人への第一の手紙の10章の4節を見ると、皆同じ霊的な飲み物を飲みました。彼らについてきた霊的な岩から飲んだのです。その岩とはキリストです。実はこの岩というのはただ単なる岩ということではなくて、まあ、キリストを象徴するものである。しかし先ほど言いましたように、出エジプト記の17章でもこの岩をですね、杖を持って打ったわけなんです。そして水が出た。でもその時には神様が、あなたはその岩を打て、岩から水が出て民はそれを飲むと言われて、この民数記の20章のところでは、彼らの目の前で岩に命じれば岩は水を出すと命令が異なっていた。しかしモーセはもう平常心を失ったというか、カーッとなってしまっていて、もう岩を打ち叩く。そしてこの岩は実はキリストを表している。まあ日本語では民数記20章の8節の岩と、それから先の出エジプト記の17章の6節の岩、日本語では岩なんですけれども、でも言語のヘブル語は全然違う言葉を使っているわけなんです。ですからある方は、まあ、この岩はキリストを表すけれども、出エジプト記の方のその岩は低い岩、そしてこの民数記の10節に出てくる岩は高い岩、まあ、それはすなわち出エジプト記のこの打った岩っていうのは、それはキリストの十字架、そしてこちらの民数記の20章のところでの岩っていうのは、これはもう王座につくキリスト、だから同じキリストでも十字架のキリストと神の栄光の御座についておられるキリストではもう全然違う。そしてモーセは神様の言うことに聞かないで、まあ、彼はもう自分の感情に任せて岩を二度打つ。そのことが私を信頼せず、私が聖であることを表さなかったということに通じているんだと、まあ、そのように言われるわけです。まあ、私たちも分別あるものでありたい。どんな時にも、またどのような困難な中にあっても、私たちはまず主の御前に冷静沈着、まず平安をいただいて、そしてそれに対応していくものでありたいと、そのことを思います。そしてモーセたちはこのカデシュからエドム王のところに行ったわけですけれども、このエドム王っていうのは実はこのエサウの子孫であった。もうもともとはこのエドム王っていうのは元を正せばエサウであり、そしてまた同族であったわけなんです。もうイスラエルの別れのものであったんですけれども、全然このイスラエルの民を受け入れない。 それどころかもう軍隊を派遣して拒絶する、もう彼らは遠回りして約束の地に行かなければならなかったということが出ています。そしてその23節を見るとエドムの国境に近いホルサンで、驚くべきことが起こったわけです。それはアロンが召されるということであるわけです。そしてその時にエルアザルを連れてホルサンに登っていき、そしてそこでアロンは死んだ。そしてその代わりにこの28節にモーセはアロンの衣服を脱がせ、それをその子エルアザルに着せた。その大祭司の職を息子のエルアザルが受け継ぐ、世代が変わっていくという姿を見ることができるわけです。そしてまたその後で、モーセは残念ながら約束の地には入れなかった。彼もまたこの約束の地を見ながらその前に召されていくという姿を私たちは見ますけれども、世代交代というのは必ずあるわけです。そしてまたこのモーセのような偉大な指導者でも間違いは犯してしまう、失敗する。そして神様はちゃんと見ておられる。また私たちもそのことを心に留めておかなければならないと思います。本当にどんな時にあっても私たちは心が平安でありたい。しかし神様はただ憐れみによって水を出させ、イスラエルを潤してくださった。その岩はキリストであり、そしてそれはもう先ほどの第一コリント10章で言うならば霊的な岩。そして私たちもこの霊的な岩からもう命の増し水に預かる、生かされる。本当にこの打たれたキリストの姿、私たちはこのことを覚えておいて、そしてまたどんな時にも神様を信じていく、そういう信仰者とさせていただきたいと思います。